こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。死ぬまでに飲みたい30本のシャンパンは、ワイン評論取材の分野で活動してきた山本明彦が、フランスのシャンパーニュに絞ってその魅力と選び方を案内する講談社プラスアルファ新書である題名通り、著者が重要と考える30本を入り口にしながら、単なる高級酒の銘柄一覧ではなく、シャンパンを理解して飲むための背景を示すことが本書の目的となっている。扱われる中心は、瓶内二次発酵という製法、産地の土壌と気候、シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエという主要品種、そして生産者ごとの思想である、大手メゾンの名品だけを権威化するのではなく、年号、熟成、ブレンド、作り手の個性が味わいをどう分けるかを読み解く視点が置かれる。シャンパンを祝いの場の記号として消費するだけでなく、食事とともに比較し、その価値を自分の感覚で判断したい読者に向けた入門兼ガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に30本という選定を通じて、銘柄の知名度ではなく多様な到達点を示す本書の30本は、最高価格の希少品を順位付けする企画というより、シャンパーニュという産地が生む表現の幅を具体的なボトルでたどるための骨組みである。シャンパンはしばしば一律に辛口で華やかな泡と理解されるが、実際には軽快で柑橘的なものから、熟成によってナッツ、トースト、蜂蜜をせる複雑さを備えるものまで隔たりが大きい。本書はその違いを抽象的な用語だけで済ませず、飲むべき銘柄という形に落とし込むことで、読者に比較の基準を与える。重要なのは名声だけで選ばない点である。長い歴史を持つメゾンの代表作には、安定した品質、貯蔵ワインを用いるブレンド技術、世界市場で培われた様式がある。一方で、畑や収穫年の条件をより直接に移す作りには別の価値がある。30本を読む際には、どれが絶対に上かではなく、各ボトルがどのような産地、製法、熟成の選択を体現するのかを見ることが有効である。この構成により、購入可能な1本を選ぶ行為がシャンパーニュ全体の地図を学ぶ行為にもなる。次に、瓶内二次発酵と長期熟成が泡を味わいの構造へ変える。シャンパンの核は瓶内で2度目の発酵を行い、発酵後の酵母と接触させながら熟成させる伝統的製法にある。炭酸を後から加える発泡酒と異なり、泡は瓶内で生じるため、くじでの決め持続液体との一体感が味の評価に直結する。本書が個別銘柄を取り上げる意義も、この工程の差を読むところにある。酵母との接触期間が長くなるほど、焼いたパン、ブリオッシュ、ナッツのような香味や厚みのある質感が現れやすい。ただし、熟成が長いことだけで品質は決まらない。果実の鮮度、酸の骨格、ブレンドの均衡がなければ、熟成果は重たさに転じうる。優れた一本では、若々しい果実味と熟成由来の複雑さが対立せず、余韻まで連続して感じられる。飲み手にとっては、泡の量だけで判断せず、香りが時間とともにどう開くか、酸が味をどう支えるか、飲み終えた後にどんな印象が残るかを確かめることが大切になる。本書は、華やかな見た目の背後にある一因と技術を理解させ、シャンパンを料理や熟成者と同じく立体的に味わう視点へ導く。さらに、シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエの配合は味の設計図であるシャンパーニュの典型的な味わいは、単一品種の性格だけでは説明できない主要な3品種であるシャルドネ、ピノノワール、ピノムニエをどう用いるかが各キュベの輪郭を作る。一般にシャルドネは酸の緊張感、柑橘類や白い花を思わせる清潔な印象、熟成への適性と結びつけて語られる。ピノノワールは骨格、赤い果実を連想させる厚み、力強さを与え、ピノムニエは果実味や親しみやすさを補う役割を担うことが多い。しかし、こうした説明は便利な入り口であって肯定的な公式ではない。畑の場所、収穫年、醸造、熟成によって同じ品種の表情も変わる。本書の銘柄選びを活用するなら、ラベルに記された品種構成や生産者の方針を実際の香りと口当たりに結びつけて考えるべきである。例えば、繊細で直線的な酸を求めるのか、食事に合わせられる厚みを求めるのかで選ぶ一本は異なる。ブレンドは均質化の手段ではなく、毎年の自然条件を調整しながら、その作り手らしい調和を実現する高度な設計である。本書はこの設計を知ることで、銘柄暗記から一歩進んだ選択を可能にする。そして、ノンヴィンテージとヴィンテージの違いから、メゾンの哲学を読む、シャンパンを理解する上で、収穫年を表示しないノンヴィンテージと特定年の個性を掲げるヴィンテージの区別は欠かせない。ノンヴィンテージは複数年の原種を組み合わせ、メゾンが目指す一定のスタイルを再現することを主眼とする。そこで重要になるのが、過去の収穫から保管したリザーブワインとそれを見極めるブレンドの技術である。天候の変動が大きい北方の産地において、毎年の味を整えることは単純な平均化ではなく、酸、果実味、 熟成感のバランスを保つ仕事になる。対してヴィンテージは優れた年に限定して作られ、その年の気候条件や収穫の性格をより強く表す。一般には長期熟成に向くものが多いが、年号があること自体を品質保証とみなすのは適切ではない。本書が示す30本はこの2つの価値を対立させず、安定したメゾンスタイルと年の個性の双方を味わう道筋として読める。購入時には年号の有無だけで優劣を決めず、飲む時期、予算、合わせる料理、求める表情を考慮する必要がある。その視点はラベルの情報を実際の飲酒体験へ結びつける。最後に祝杯用の一杯から食中酒へ、温度、グラス、料理で価値を引き出す。本書の実用的な価値はシャンパンを特別な乾杯のためだけの飲み物から解放し、食事の流れの中で味わう対象として捉え直す点にある。高い酸と泡による爽快感は、シワジや脂肪分を切り、口の中を整えるため前菜や魚介類だけでなく、調理法によっては肉料理や熟成した料理とも組み合わせられる。ここで大切なのは、泡だから軽いという先入観を持たないことだ。熟成の進んだシャンパンや骨格のあるタイプは、香りと質感に十分な密度があり、料理と対等に向き合える。提供温度も印象を左右する。冷やしすぎれば香りや質感が閉じ、温度が上がりすぎれば泡と酸の均衡が崩れやすい。細かな違いを味わうには、香りを受け止める形のグラス、注いですぐに飲み切るだけでなく、時間変化も観察すると良い。銘柄の希少性を語るだけでは、飲酒体験は豊かにならない。本書の選定を、自宅や店で実践する際の基準として使うことで、一本の味、料理、会話、提供条件の関係を自分で確かめられる。シャンパンの価格を記号として消費せず、場面にふさわしい表現として評価する姿勢が育つ。結論として、本書はシャンパンに関心はあるが、銘柄の多さや価格帯の広さの前で選択基準を持てずにいる人に特に向く。またすでに有名メゾンを飲んだ経験があり、次の一本をより理由のある選択にしたい読者、ワインリストを読む力を養いたい飲食関係者にも有用である。得られる実際的な利益は30本を丸暗記することではない。品種、ブレンド、熟成、収穫年、生産者の違いを手がかりに、自分の好みと飲む場面に合うシャンパンを考えられるようになる点にある。さらに、泡立ちの華やかさの奥に畑天候、貯蔵、瓶内熟成という長い工程があることを知れば、価格やブランド名だけに左右されない評価も可能になる。同種の入門書には、産地の概説に重点を置くものや、著名銘柄を豪華さの象徴として紹介するものが多い。その中で本書は、死ぬまでに飲みたいという親しみやすい形式を取りながら、具体的なボトルを通じて味覚上の差異と作り手の思想へ読者を導く点に特色がある。入手困難な名品を追うためだけでなく、手の届く選択肢を含めて比較し、食事とともにシャンパンを味わうための知的な出発点として読む価値がある。ご支援いただける場合は、山本明彦。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。